石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
8月13日から KDDI から Redmi Note 10JE といったモデルが発売されます。こちらまあ Xiaomi が作っていまして、 JE というところでジャパンエディションという名称になっておりまして、お財布携帯ですとか防水防塵ですとか、まあそういった機能を備えて Xiaomi が日本のために作ったスマートフォンというふうに言われております。Xiaomi に関して言いますと、この1年かなりね、日本でも名前が知れるようになってきましたけども、世界的に言うと今グローバルでシェア第2位と、サムスンに次いで、まあ、2位のポジションに上がってきているというところでして、中国のファーウェイが、まあ、なかなかスマートフォン売れなくなってきている中、まあ、じわじわと、まあ、世界で売ってきているというところで、この間番組に出てくれたスティーブン・ワンさんにも話聞いたんですけど、シャオミとしては、まあ、世界一を狙っているというところがある中で、世界一を取るためには、まあ、日本でねもっと売れなきゃいけないということもあって、かなり挑戦的な、まあ、スマートフォン今回投入してと。でかつてねソフトバンク向けにもまあ2万円台でスマートフォン出してますけども、今回の KDDI 向けもまあ大体3万円弱の値段で売られると。で、ね、日本だと、まあ、2万2000円上限で割引が適用できますので、まあ、数千円で買えるお財布携帯とか対応したスマートフォンになるだろうというところもありますので、これねスマートフォン高いっていうふうに言われてる中で、こういったねコストパフォーマンスの良さで日本でもシェアを伸ばしていく可能性は十分にあるのかなというふうに思います。
さて石川さん、今週の特集ですが、
この時期恒例となりましたエンガジェットの矢崎編集長と噂されている新型 iPhone の情報を取り上げていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
今年の iPhone はどうなる、エンガジェット矢崎編集長とチェック。今年も新型 iPhone の噂が聞こえ始めてきました。ネットでは真偽不明の多くの情報が日々書き込まれています。本日はニュースサイトエンガジェットの編集長矢崎飛鳥さんにお越しいただき、新型 iPhone にまつわる情報、そして通信業界のニュースなどを石川さんとチェックしていきたいと思います。矢崎さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。夏といえば矢崎編集長といった、まあ、恒例の、ね、行事になっている感じなのかなという、
はい、楽しみにしておりました、はい、年に一度お呼びいただき
ということでね、まあ例年 Apple はまあ大体9月とかに新製品を発表しているというところもあって、業界的にはねそのタイミングに向けていろいろこんな、ね、機種になるんじゃないのかとか、いろいろと記事が出てる中でもいろいろね記事をもう量産されているエンガジェットの矢崎編集長にぶっちゃけどうなのかというところをいろいろね聞いていきたいかなというふうに思います、
は
い
は
い、
もう毎週毎週噂の記事を開けてて、ちょっと恥ずかしくなるぐらいもう細かいネタも拾ってるんですけども、まあ数はまあ例年通りたくさんあるんですけど、なんか結構ちょっと小ネタ感がすごいなって思うんですよ ね、 最近はね、やっぱり iPhone12 がすごく 進化して、うん、で次はなんか今まではなんかこう S がつくタイミングだったりするじゃないですか、はい、大きくモデルチェンジした次はまあマイナーバージョンアップみたいな、うんうん、なのでまあそのフェーズに来るんじゃないかなっていうのが大方の予想ですよね。
大抵あれですもんね、だから大きく進化してるのは2年に1回でドラスティックに変わるタイミングと、まあまあの見た目は全然同じなんだけど中身ちょっと変わりましたよっていうねタイミングだったりもして、まあ、今年はどちらかというと本来であればまああんまり進化してないかなっていう年なのかなって気がします、
ね、そうですね。リークしているものを見てもほとんど今あるものと同じ3サイズですよね。なのでまあおそらくちょっとバージョンが上がったものが出てくるんじゃないかなと思うんですけども、ただとりわけそのリークしてるモックを見るとカメラのモジュールはやっぱ大きくなってるみたいなんですよね。で iPhone に限らず全てのスマホは今カメラがすごく大きくなってますよね。で iPhone もやはりそういう風に進化していくんじゃないかなと。あとはプロ の, あの小さい方、
はい、
12プロの後継に当たる方 6.1 インチの方ですね、はい、もあの光学の手ブレセンサーが乗るんじゃないかという情報もありますよね。今回ちょっとプロシリーズが大小で結構カメラスペックが違ったのが、まあ、もうちょっと近づくんじゃないかみたいな情報も出てきています。
ラインナップ的には、まあ、画面サイズは3つでラインナップは4つっていうのは変わらない感じなんですかね。
変わらないじゃないですかね。うまくいってるように感じますしね。
世間的にはなんかミニが売れてなくてもうミニがなくなんじゃねえか的な、ね、指摘がパラパラ出始めてたりもしますけど、
あれは不思議ですよね。毎回なんかいつもそういう風に言われるんだけど結局なくならない。 iPad のミニもそうですけど結局なくならないですよね。私は 12 Pro Max を使ってるんですけども、はい、まあ、大きさはさておき重さがねすごく覚えやすくて 226g
なんですよ、
ね、
そうなんですよ、
ね、あの包むなんですよね。
画面サイズは忘れちゃってもね重さだけはね
包むでも重さは忘れないんですよ。包むグラムをケースに入れて使うともう結構重たいんですよね。
重たいんですね。
重たいんですよ。
まあまあね、プロマックスはまだ当然ね重たくても海外のねユーザーっていうのはそこにまあ慣れてるというかね、日本のユーザーはねそれこそなんか胸ポケット入れなきゃいけないから小さい方がいいとかってあったりするんですけど、海外はねむしろ大きい方がいいみたいなのがあったりもするので、まああの辺はね手堅くまで出していくんだろうなって感じありますよね。まあ、
冷静に考えるとやっぱ 6.11 はすごくいいサイズですよね。
そうですね。バランスが取れてて、そうだからまああの真ん中のサイズ感が非常に良くて、でまあちっちゃい方選ぶか大きい方選ぶかっていう感じだともするので、3つのサイズというのはまあよくできたサイズだし、まあそこはもう変わんないんじゃないのかなっていうところはありますよね、は
い、私もそう思います。
じゃあこれ基本的にはあんまりデザイン的には見た目変わらないって感じなんですかね。
そうですね、まあカメラのレンズのサイズが変わるので、まあケースが変わるんじゃないかなと思うんですけれども、ただまあバッテリーとかはマグセーフでピタッとくっつくやつだったりとかするので、はいはい、共通で使えるアクセサリーも、まあ、そのままたくさんありそうな感じがしますよね。
ね、先日マグセーフでくっつくモバイルバッテリーが発売になったりとかして、まあ、Apple としてもねマグセーフを押していく感じはありますもんね。本来例年ですと8月末から9月頭に開催される IFA っていうねドイツのイベントがあって、でそこで結構ねケースが結構出てきてて、
もう例年のパターンですよね。
そう、そこでこうケースが紹介されて、うん、iPhone こうなるよっていうので翌週のアップルのイベントでその答え合わせが出てくるっていう感じがあるんですけど、今年まあ結構 IFA がね早々にやりませんっていう風にねギブアップしてしまったので、まあそういった情報はねちょっと出にくくなってるのかな。
出にくい、まあ、今回アップルはこう中国に対してですけども、そのリークをしないようにっていう風に自分で呼びかけて、それはサードパーティーがまあ間違ったケースを作って損害を被ってしまうからっていうのを理由に、そういうメッセージをですね出したというニュースも入ってますので、
だいぶ変わりましたね。
そうですね、まあそれは多分建前であって、まあ、本音はもしかしたらまあちょっとリークやめてっていう話なのかもしれないですけど、ケースメーカーに出回っているそのモックとかって実は出どころは一つだったりとかして、だいたいみんな一緒に間違えるんですよね。
ああ、そうそうそう
間違える時は
だからそういった、ね、ケースの情報も結構早いタイミングで矢崎さんのところに来てたりもするし、まあね、ケース屋さんも多分ね矢崎さんのところに持ってくるみたいな感じですよね。
そうですね、なんかモック必ず来ますね、なんか
仲いいケース屋さんが持ってくるみたいな。
ただやはりそのモックがあの全然違うっていうことは昔は結構あったんですよ。
あ、そうです
か。最近はかなり販売台数も大きくなっている、その市場規模も大きくなっているんで、まあ、リーク 防ぎきれないんだと思うんですよね、うん、なのでここ最近は結構やっぱり精度が高いモックが流れてくる傾向にはあるんですけど、ただ iPhone って12から形状がこう変わったじゃないですか、こうすごく
四角く
結構角張ってるケース作るの大変みたいで、サイズが分かっててもやっぱ実機とは合わない、その素材も違うし、アルミとステンレススチールではまたなんかフィット感が違ったりとか、結局実機で試さないとケース作れないみたいな、そういう感じみたいですね。
たまにありますよね。
保護フィルムもそう、
ね、保護フィルムね。でだから、ね、ケース屋さんとか保護フィルム屋さんもドキドキで製品出してるみたいな、うん、ね、だって型番も分かんない中で iPhone2021 みたいな感じで iPhone とあと、ね、その年の番号を書いて、ね、
いつも一番最後に残る疑問ってだいたい型番ですよね、製品名ですよね。
物の形は事前にまあ情報が出たりとかするけど、そのやっぱり名前、型番に関しては全然情報も出ないし、多分ギリギリでも差し替えが可能だったりもするから。
そうですよね。もう 10R の時なんて、ね、結構混乱してて、10の R は大文字なのか小文字なのかとか、もうアップルですらそんなに分かってなかったりとか、ここは本当にギリギリまで名称を隠しているというか、トップシークレットみたいですね、新商品の名称。そこで今回の名前がね、 iPhone13 になるのかどうかですよね。スマートフォンで13っていう製品名についている、さっき石川さんとちょっと話してたんですけど、多分ないですよね。
うん、ない気がします。あんまりだから13って不吉な数字だから良くない的な話もどっかで聞いたこともある気がするし、振り返ってみると、まあ、小さいバージョンアップの時は S って付けてるパターンもあったりもするので、まあ、もしかすると今年 12S みたいな感じになるかもしれないし、13すっ飛ばすかもしれないし、まあ、いきなり20とかファーウェイ方式で桁ドンと上げるというねパターンもあるだろうし、
ただ今回はおそらくマイナーバージョンアップだから 12S なんじゃないかと私も思うんですよね。
S って言ったのはだから 6S 以降ないってこと。
そうなんですよね、最近言ってないんですよね。あ、7から言ってないんで。
言ってないね。そうか、
だからここで S が復活させるのか、そのまま13って言うのか、だから今回も結構名称が一番ミステリーなんじゃないかなと。
そうね、そこはちょっと注目っすよね、どう言うかっていうね。これは彼は本当にね、誰も分かんない、アップ社内でしか分かんないって感じですからね。
蓋を開けてみないと分かんないですね。
ねえ、まあ、あとそもそも9月に出るのかっていうのもありますよ ね。
ですね、昨年10月にずれたのは、まあ、おそらくコロナの影響なんじゃないかというふうに言われてますけれども、今回はまあマイナーバージョンアップということもあるし、まあ、この状況がずっと続いてたというのもあるので、まあ、どうなるのか、まあ、
だからリアルで世界中からメディア集めて発表会は多分ないだろうと。
ないですよね、
まあ、ここに1年ぐらいやっているオンラインでの発表会になるだろうっていうところで、去年は除く例年通り9月の発表会なんじゃないのかなと。なんとなくね、あの9月の前半に発表して9月末までに発売してドカッと売って、でまあその機能ね、あの売り上げを立てるっていうのが、まあ、今アップルのやり方だったりもするので、まあ、9月に売れるんであれば売りたいなっていうのはあるだろうし、ただ一方で世界的にね半導体不足っていうのもあったりもするので、アップルはね、まあ、調達はちゃんとしてるっていうふうに言ってるけども、まあ、どこまでねそれが調達できてるかと思いますね。
半導体の問題大きいですよね。
ねえ、いろんなところでちょいちょいやっぱり製品、ね、調達できない話もあるし、
ね、iPad Pro もね、新しいモデル随分長いこと手に入らなかったみたいですね。
ねえ、だからね、物は発表するけども、まあ、在庫としてはなかなかないっていう状況もねあったりもするのかなって感じですよね。これまあね、 iPhone はまあ9月にほぼ出そうな感じがしますけど、それ以外の製品ってなんか出そうですかね。
そうですね、なんか iPad mini っていうのはもうずっと常に噂されるためにある機種みたいな感じになってますよね。
本当ですよね、 iPad mini の噂記事ってみんな好きですよね。
通年噂がありますよね。で今回もまたあるんですけど、もうそのタッチ ID からフェイス ID になって全画面になってみたいなような、まあ、今あるあのプロとかエアと同じデザインの小さい版みたいなのが出るっていう情報もあれば、つい最近出た 情報ではほとんど変わらないものがちょっと CPU 上がってスペックが上がって出るっていう情報もあって、なかなかちょっと信憑性が iPhone よりググッと下がる。まあ iPhone と比べると iPad の噂自体が結構信憑性ないですよね毎回ね。
で最近厄介なのがなんかそのイメージ CG が発表されましたとかっていう風によく記事されたりするんですけど、あれって勝手に作ったどっかの人が勝手に作ったやつが記事化されてなんかエンガーチってなんか PV 稼いでしょ。
あれあのどっかのなんかモックとかイメージやりましたっていうのは後ろにあんまりやってないんですよ。あの
別のとこかな、
タネさんのチョイスで、
タネさんもまあ弾いてんだ、
弾いてる。まあ私が編集長として私が全てを制御できてるかっていうと、まあ、私が望まないリーク記事も載っちゃうんですけど、うん、ただその どこそこのリーカーが自分で考えたその CG 新記事の CG を公開しましたっていうのはこれはニュースじゃないだろうと思うわけですよ。
それが結構なんかニュースになってんだよね。
そこはちょっと私が指示をしたんじゃなくて、うちでリーク記事をやってる金さんの多分センスで弾いたみたいですね。
さもこれ次に出るみたいな感じで出てた
とき、でも結局そういうのが出るってことは食いつく人がいるってことですもんね。
そう、
もう釣られちゃうんでしょうね、まあ、だから iPhone だけなんですよね、こんな新機種に対してみんながアンテナを張ってるのって、まあ、もちろんあの Android の新機種もあのエンガジェットの読者とかはまあマニアックな人が多いんで張ってる人いますけれども、 iPhone はも本当多くの人が次どんなの出るか期待してますよね、うん、
確かに。
もうちょっと線引きがなんかやっぱメディアによって違いますよね。リーク記事はまあ扱わないってわけにはなかなかまあいかないと思うんですよね、まあ、その盛り上がる情報なので、うん、ただまあどこに角度があるかとかそういうなんかこう線引きみたいなのは、まあ、もうちょっと考えなければいけない時代に突入してるような気がしますよ ね、
そ, うですね。だそれで言うとだから iPhone SE とかもよく次はこうならなるとか言ってますけど、ただ iPhone SE って商品の製品特徴上、まあ、どちらかというと、まあ、安くして数をさばくっていうような位置づけなので、あんまり新しいものを乗せてくる感じの、まあ、位置づけじゃないんだろうなっていうところがあるので、だから、うんね、多分、まあ、今のパターン iPhone8 ベースのものがしばらく続くかもしれないし、まあ、次出るとしたら、まあね、10R とかあの辺のものが SE って名前でできるだろうなっていう感じもするし、 iPad mini もなんかどっちかというと、まあ、そっちに近いのかな。
そうですよ ね、 すよね、まあ、iPad なんか今までの歴史見ると Air2 と出て薄くなったのがまたちょっと一つ前の厚いもののボディになったりとか、結構安いものを出すために2個前の筐体使ったりしたりするじゃないですか。そういうところはアップルすごく面白いと思うんですよね。
アップルは昔のものを長く作ることによって、まあ、どんどんコストを抑えていって、でだけども、まあ、チップセットだけは最新乗せるとか、まあ、だからその辺のこう、ね、ちゃんとこうユーザー体験はちゃんとこういいものを提供しつつ、まあ、安いものを作っていくっていうね、商品サイクルを長くすることによって、まあ、それを実現するっていうところでいうと、まあ、面白いメーカーなのかなって感じます ね、
ですね。なかなか他のメーカーには真似ができない
ですね。だその辺でいうとまだまだ進化して面白そうなのは Apple Watch なんですかね。
Apple Watch も今なんかまた新しい噂が出てて、なんかチタンのモデルがなんかなくなるんじゃないかっていう情報出てますよね。で前はセラミックもあってそれもなくなった、その前はあの24金のモデルもあったけどそれもなくなった。だからやっぱ高いモデルがやっぱ売れないみたいですね。
アップルウォッチが出てからもう毎年買い替えているってい
う、もうあれですよね、あのアップデートプログラムにしてほしいですよね。いや毎年お金払うから
一番最初にあの、ね、金の、ね、アップルウォッチ出た時に下手したらあれ中身だけ変えてくれるんじゃないのかなと思ってて、側が金でその中だけを毎年毎年変えていくみたいな、そういう、ね、形になってんじゃないのかなと思ったら、そんなことはなく
普通にデジタル製品として劣化してきました
ね。そう200万円みたいな感じでしたからね。いやただ本当にちょっとアプローチは本当にまだ進化いろいろしているところもあるし、体をねいろいろと見ていくっていうところで言うと進化はいろいろとね新しい、ね、うん、ね、数値取れたりもするようになったりもするので、
もう今健康と 環境問題とプライバシーの三本柱はもう本当にアップルの企業理念のように最も大事にしてますよね。
アップルウォッチつけてたらなんか命が助かったって話も、ね、よくしてるし、再利用して、まあね、製品作ってますよって話もよくするし、あともユーザーの、ね、個人情報を守りまくってますよっていうところをね、非常にアピールしてますもんね。あとなんかこんな製品出そうとかってあったりするんですかね。
そうですね、まあ、気になるのは出ていないものが一つありますよね。 MacBook Pro の M1 を搭載した画面の大きいものが出てないんですよね。あれはさすがに必要な人はもう待ちくたびれてるんじゃないかなと思うんですよね。
そうですよね。
これはまあちょっと iMac 出してる場合じゃないだろうって言った人が多分何人もいると思うんですけど、そんな遠くないと思うんですよね、発表自体は。
ね、やはり、ね、映像編集する人からすると MacBook Pro の大きい、ね、サイズの方がいいって人が多かったりもするので、だけどまだ出てないっていうところが、ね、ありますし、
今から出るなら同じ M1 じゃないような気もしますよね。
そうですね、
M1 チップの次のも M2 かどうかわからないですけども、
M2 なのか M1X なのかわからないですけど、はい、ところはありますよね。
またさらに大きい iPad の噂ありますよね。もう 12.9 インチでももう大きくてちょっとやっぱりって後悔し始めてるのに、そんな大きいもの欲しいか
ね、思うんですけど、電車で持ち歩くとかっていうところで言うと 12.9 でも結構大きいかなってところありますもんね。ただあれですよね、まあ、例年で言うと MacBook とか iPad っていうのはあんまり9月には発表されない傾向が強いですよね。
そうですね、まあおそらく今回は iPhone が、まあ、進化はすると思うんですけど、見た目がガラリと変わるタイミングじゃないので、うん、まあ、一緒に Apple Watch も発表するんじゃないかなっていうふうに私はなんとなく予想してます、
うん、あと AirPods がねまた出るかもしれないかなっていうところありますかね。
AirPods はなんか廉価版がね出て、今の Pro と同じデザインで廉価版が出るみたいな話がありますけれども、
うん、あとまあスマートグラス的なものって出るんですかね。
これもかなり根強くずっと噂されてるんですけど、でもこれこそ私はリアルイベントが復活しないと発表しないと思うんですよね。
あ、
この MR とかをやっぱオンラインだけで発表したらもったいないと思うんですよね。伝わらないと思うんですよ、うんうん、やっぱりジャーナリスト、世界中の人が体験してその感動を書いてもらうっていうような風にしたいと思うんで、うんうん、このタイミングではまだ出さないんじゃないかなと思います。
確かにね。こんな感じで言うとね、まあ、非常にまあいろいろと注目ありそうなのかなというところですが、で、まあ、すでにそのね中身といいますか OS に関しては iPhone も iPad も、Mac も、まあ、パブリックベータが出てたりもするので、まあね、この辺使い勝手っていうところではね、もう体感できる状況にあったりもするかなというところですけども、パブリックベータ触ってみて何か感想とかってあったりしますか。
だいたいいつもそうなんだけれども、なんかそんなにやっぱここまでの機能使うかなって思っちゃうんですよね。ただあの iPad に関しては結構今回はあのメモの機能とかもそうですし、結構細かいところで使い勝手が上がってるので、まあ、iPhone も大きいモデルはこういう機能が使えればいいちょっと思っちゃうんですよね。
そうですよね。まあだからどんどんちょっとね iPad を実際にねパブリックベータ触ってみると、どんどん PC に近づいてるというか、
そうですね、まあ、マルチタスキングの部分がすごく向上していって、
ね、なので複数のアプリケーション同時に立ち上げていろいろとデータやり取りできたりとかするっていうところで言うと、まあ本当にペンをメインにする感じはしますよね。これいろいろと9月は面白いことになりそうですかね。
そうですね、9月に何にもないと今結構この iPhone を敬遠してかどうかわからないですけど、すごくそのスマホたくさん発表されましたよね、
はい、
うん、おそらく iPhone の前に出しちゃおうっていう感じだったんじゃないかなと思うんで、うん、ここで9月に出ないとちょっとぽっかり感ありますよ ね。
そうですね、
最近の Android 見ててもうやっぱり結構かなり画面占有率が高いじゃないですか、うん、今の全く同じノッチの面積で iPhone 出すとちょっと世代間違うなと思いません？
うん、そうですね、だから本当にスペックとかデザインで比べるとだいぶ iPhone って最先端の Android に比べるとちょっと遅れてくる感は出てますよね。
そうですよね、まあ、ノッチ小さくなるっていう話もあるんですけど、ただノッチ自体が結構 iPhone のアイデンティティだったりもするので、 このノッチのサイズは私はまあカメラのサイズ以上に実はちょっと気になってるんですよね。さすがに変えてくるとは思うんですけど、
いろいろとアンドロイドが出てくる中でどう対抗していくかってい
う、ね、そうですね。あとは画面の表示の速さも今アンドロイドの方がまあ数値上速いですよね。
まあね、リフレッシュレート、その画面のね表示する速さをどんどんどんどん上げてるっていうところがある中で、ね、iPhone もともとまあそういったスペック公表してないので、じゃあ Android にね対抗するためにねそういった数値を発表するのかというところもね気になるところかなって感じですね。
この辺は実際の使い心地にすごく影響があるとも言えないですよね。あの 120Hz ある Android 触ってみましたけど、これが iPhone よりすごく早く動いてるかっていうとなんかちょっとよくわからないっていうところもあるので、
だからねその辺ね結構アップルはそういうところ無視するところもあったりもしますからね。はい、まあ、土屋さん今までの話聞いて何か感想ありますか？
多分まあ、私もそうですし、今この番組を聞いてくださっているリスナーさんも同じことを思ったのではないかと思ったんですけども、お二人はお仕事っていうのもあって今こういうお話されてますけど本当好きなんだなっていうのがすごいよく伝わりました。
毎年現地のサンノゼの方に石川さんと一緒にねご招待いただいて発表会に行って、もう行きから道中からもずっとこんな話してますよね。ずっとこんな話を、
だから発表される前はいろいろと噂を話してベースになってるし、発表された後もじゃあどうするかみたいなねっていうところで言うと、今年どっちに触れるかっていうのね注目かと思います。
はい、楽しみです。
最後にリスナーに向けて何かエンガジェットの告知等があればお願いします。
はい、エンガジェットですね、実はですね媒体名をですね英語のエンガジェットからカタカナのエンガジェットに変えました。理由はですね、みんなスペルが読めない間違えるっていう、
確かに
ちょっと難しいですよね。なのでサイトを見ていただくと右の絵の方にカタカナでエンガジェット日本版って書いてあるんですけども、ぜひエンガジェットっていうのをね覚えていただけると嬉しいなという気持ちがあってですね、今後はカタカナで発信していきますので、どうぞエンガジェットよろしくお願いします。
はい、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストはエンガジェット編集長の矢崎飛鳥さんでした。以上特集、今年の iPhone はどうなる、エンガジェット矢崎編集長とチェックでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが
現在調整中です。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。スラッ。